皆さんこんにちは、ゆきです。
こんにちは、パンです。
ソウル日和第15回、
はい
ね、スタートしました。いやもうね、ちょうど、秋になる頃にこのソウル日和の第1回がスタートしたんですけど、
はい
ね、もう半年ぐらい、早いよね、
また暖かくなりましたね。
そうだね、もう秋にスタートして、それで冬、長い冬をこう起こして、今年の冬は寒かったんでね。
そうですね、ね、
春を迎えたというわけなんですけど、暖かくなると、
はい、
なんか外に出てね、いろいろしてみたくなるじゃないですか。
そうですね。
例えばどんなことをしてみたくなりますか？
飲み物を買って、もうどこか座って飲みながらおしゃべりしたり。
ああいいね。こう川の土手とかね、
はい、
ハンガンとかにこう腰掛けてですね、
はい、
飲み物を飲んだりとか、
はい
ね、お菓子食べたりとか、ね、もうおにぎり食べたりとかラーメン食べたりとか。
はい、はい、
ずっと食べ物の話が出てますけど、まあ、そういう時に、
はい、
あの飲み物を調達したり、まあ、ラーメンを買ったりしなきゃいけないじゃん。そういう時ってどこを使う、バブちゃん？
コンビニですね。
そうだよね、
はい、
大抵もう最近はコンビニを利用することが多いんじゃないかなと思うんですが、で、今日のテーマはね、
はい、
ソウル、まあ、韓国のコンビニっていうことをテーマにしてみたいと思うんですよ、
は
い、
あ、面白そうですね。
コンビニよく使うでしょ。
そうですね、私傘を
え、
コンビニで
傘
をよく買いますね。
よくなくすもんね。もう何回注意してもなくすよね。
はい、だからコンビニで売ってる一番安いビニール傘を買うしかないですよ。
ね、買うたびにちょっと自分がバカみたいに思うでしょ。
笑っちゃいますね。
笑っちゃう、自分が自分で、自分で自分をね、はい、いやもう本当にバムちゃんはなんか傘をなくすのはね、才能なんじゃないか。特に地下鉄なんかでよくなくしてるみたいなんだけど、はい、まあそうですね、コンビニは傘も売ってるし、あと飲み物も売ってるしね、
はい、
ということでもう本当に便利な、
そうですね、
コンビニエンスストアっていう名前がそうだからね。コンビニエンスって知ってる？
知ってます。
何コンビニエンスって？
ピョニジョン。
そうピョニジョン、まあ、英語で言うとピョニジョンです。あ、英語じゃない、韓国語で言うとピョニジョンですけど、
何でもあって、
まあ、便利という、ね、はい、コンビニエンスって、ね、だ便利なお店っていうことなんで、
はい、
何でもあるっていうことなんですけど、韓国にもいろんなコンビニがあって、
はい、
代表的なものとしていくつかあるんですけれども、どんなのがありますか？
セブンイレブン。
セブンイレブン、ね、いい気分、
はい、ファミリーマートとか、
ファミリーマート、
それと CU っていう名前が、あ、それがファミリーマートが変わりましたね。
ファミリーマートが今 CU になってますね、
はい、
うん、
で GS マート、
そう、 GS25、
ええー、
今 GS マーケット、
いやいや、
GS ですよ、 GS25 だね、それから、ミニストップがあるんですよね、
はい、
日本には日本のコンビニがいろいろあって、まあ、韓国と共通してるのはミニストップ、それから、セブンイレブン、ファミリーマート、
はい、
その辺で韓国にないものもありますよね。
そうですね、
ローソン、そうローソン、
はい、
ローソン好きでしょ？
好きですね。
なんかローソンファンなんだよね、バムちゃんはね。何がそんなにいいのか分かんない。あと AMPM とかいうのもあったり、はい、サークル K とかね、いうのがあったりしますけれども、まあコンビニ、日本にも韓国にもあって、同じ店もね、セブンイレブンだとかの場合はあるわけなんですけども、やっぱりこのちょっと違いがあるっていうことで、日本とコンビニの、
はい、
その辺を今日はね、ちょっと突き詰めていこうと思うわけなんですよ。で、バムちゃんは日本でコンビニを利用したことは？
そうですね、留学した時よく利用しましたね。
そうだよね、もう留学生の味方ですよ、はい、コンビニは。
そうですね、
お金もないし、あと結構生活パターンも不規則だから、
はいはい、
夜遅くまでやっててね、
はい、
安くいろんなものが買える、何でも買えるっていうコンビニっていうのは本当に重宝すると思いますけど、どうですか、韓国でもコンビニ利用してて日本に行ったわけでしょ、
はい、
でこう、あ、これはちょっと違うなとか、
最初入った瞬間ですね、
入った瞬間、
はい、もう音が鳴りますよね、日本のコンビニは。
音、
あ、
あのチャイム、あの自動ドアの、ちょっと再現してみて、
ディリリリ
ディリリリディリリリ、そんな音した
どこのコンビニ、
それはちなみにどこのコンビニをやったの今、
ローソンかな、
これローソンですか、
あ、でもあのどうかな、
あー、まあ、ローソンはチリリリっていう、そうですね、まあ、そのコンビニの自動ドアが開いた瞬間にこの鳴る音、
はい、
そういえば韓国は鳴らないか、
ないですね、
鳴らないね、うん、チリリリっていう音がすると、お店の人がいらっしゃいませっていうね、
あ、
だからその合図なんだよな、
はい、
うん、まあ、僕コンビニでバイトしたんですよ、東京にいた頃、
はい、
2年間 AMPM で、
うんうん、
もうね、訓練させられますよ、
あ、
誰かが入ってきた瞬間に、はい、いらっしゃいませっていう、
あ、自動的に出るように、
そう、ドアも自動だけど、
はい、
こっちの声も自動で出なきゃいけないから
会計してる途中でもやりますか、
会計してる途中でもやってたような気がするね、なんかレジ打ちながらいらっしゃいませとか言ったりね、
あ、
前出しって言ってこう、おにぎりとかがなくなってくるとか、
はい、
棚の前の方が開くじゃん、
で
後ろからこう出して前の方に寄せるんです、
はいはい、
前出しって言うんですけど、これをやってる、これやんなきゃ、やってる途中でも誰か入ってくると、うんうん、いらっしゃいませって言ったりとか、これ癖になってね、別のコンビニにいるとするじゃん、僕がバイトじゃない時プライベートで僕は AMPM に行ったけどセブンとかに行って、で雑誌とか読んでるとするじゃん、そしたらピリンとか言って、いらっしゃいませって誰かが言うの、そしたら、ね、僕もあ、いらっしゃいませって言っちゃうんですよ、超恥ずかしいですよ、あれ周りの人ね、も視線集中しますしね、まあまあまあ、そう、ベルの音、
うんうん、
ありますよね、あといろいろこう違う音あると思うけど、
はい、そうですね、今話が出ましたけど、立ち読み、
立ち読み、はい、そうなんだよね、
買わなくて読んでもいいのと最初はちょっと不安になりました、見てて、
あ、確かに韓国では立ち読みしてる人はいない、っていうかあんまり雑誌が置いてない、
そうですね、
うん、
雑誌の種類も少し驚きましたね
日本のコンビニは素晴らしいでしょ
うん、
ね、すごいでしょ、
この人がよく、うん、いえいえ、なんでもないです、
いや、僕もいろいろ、あ、いや、ね、
お世話になりましたか
僕はコンビニで働いてたんで、
あの
棚に陳列する前にですね全て一応こう目を通すことができるというね、特権があったわけです。
いやですね
でも今は立ち読み、ああいうのはできなくなってるんで、
なんか
こう、なんかこうね、こうシールが貼ってあって、
うーん、
開けられなくなってるの、本が、
ゆうきさんみたいな人が多かった、
多かった
かな、
いや別にいいんじゃない、それ見せてくれても開けたら開けたで中は袋閉じってのがまたあるんだから、どうせ見れないんだから、ね、ちょっと話がちょっとあさっての方向に行ってますけれども確かにこの立ち読み、
はい、立ち読みと、
うん、
冬になるとおでんを持ってることが、
あ、はい、前も一回
そうです ね、
おでんの話しましたよね、はいはい、うん、何の具が好きだとか言ったら
おでん、
おでんとかだからどれだよとか言ったね覚えがありますけれども、はい、あ、おでん、確かに、まあ、おでんは韓国にもあるけどコンビニにはない、
そうですね、
うん、屋台でね、韓国でおでんというとね、
コンビニで結構本格的に売ってるのが不思議でしたよね、私は、
あ、はい、なるほど、
で夜によく買って食べたりしましたけど、
なるほど、そうですね、おでんが売ってたりとか、結構いろんなもの売ってて、
はい、
特にミニストップなんかは、うん、なんだろう、ソフトクリームなんかも充実してますし、うんうんうん、唐揚げとか、肉まんとか、
うん、
あ、韓国でもでも肉まんはあるね、
そうですね、
肉まんはある、だけどあんまりあれ肉まんね変えてないと思う、日本のコンビニは売れなかったら廃棄っていう風に3時間ごととか4時間ごとにもう捨てちゃうんですよ、
へー、
うん、韓国のね肉まん あるじゃん、うんうん、コンビニに冬に行くとね、多分2日ぐらいこのままじゃないのっていうね、水を吸うだけ吸ってもうぐじゅぐじゅのスポンジみたいになった肉まんとかはね、もう持ったらだって雫がね垂れたりするますから、ちょっとその辺がね、韓国のコンビニに肉まん食べると当たり外れがあったりするんだけど、
はい、
ああそうか。あとまあ食べ物以外 では
あ、そのファックスとかコピーができることはすごい、ここまでできるんだって思って、
あ逆に僕は韓国に来た時に、
はい、
コピーができないことにびっくりした。
うーん、当たり前のようなことだったから、
うんうんうん、あの留学時代に何か、はい、何かをコピーして送んなきゃいけないことがあって、
はい、
コピーとファックス両方必要だったんですよ、
うんうんうん、
で、当然コンビニに行ったらできると高をくくってたんで、
はい、
でコンビニ行ったら24時間やってるから、
うん、
遊んでね、
うんうん、
友達と約束があったから、うんうん、遊びまくって、
うんうん、
で夜11時ぐらいに家に帰る途中にやればいいと思っていたら、
ね、
なんとコンビニに行ったらおぬんでよって言われて
変なことを聞くなって思いますね。
そうそうそうそう、なんか何この人何に決まってるじゃんみたいな、すごい変な人を見るような目で、
はい、
見られて、さあそれから困ったんですよ、はい、夜だよ、韓国の街で、
うんうん、
真夜中
できないですよね、
やる場所ないでしょ、
うん、
コピーみんなどうしてんのって思いましたね、だから、うん、でそれでどうしたのかな、あの時は。
もしかして文房具屋さんとか、
文房具屋さんもだから11時過ぎだから閉まっちゃってて、
そうですね、
なんかで解決したんだけどな、 PC 版でやったのかな、
あ
PC 版でなんか、はい、コピーがあったんだよね、そこでやったような気がしますね、
うん
うん、いやそういうこともあって、あただ、まあ、あの日本に今のはね、日本にはある、はい、韓国にはないみたいな話してたんだけども、うんうん、韓国にはあるけど日本にはないってところもあるね、
例えば何がありますか。
例えば、韓国は立ち読みはできないけど、はい、
うん、
立ち食いはできる。
そうですね、ラーメンとか、
そうそうそうそう、ラーメンとか、だから、うんうん、あのコンビニでおにぎりとラーメンを買って、はい、そしたらあの横にお湯が出る機械があるじゃん、
うんうん、
必ず、
うん
うん、こうちょっと引っ張るんでね、こうレバーをこう引っ張って、はい、こうカップを当ててレバーを引っ張ると、うんうん、結構お湯が跳ねて結構お湯跳ねるんだよあれ勢いがあるから、
そうです、
ね、結構ビクビクしながらこれねグッとかやると、お湯がザーッとか出て、ね、大やけどするから怖いんだけども、これまあ容量ができてきますね、こうやって、
うん、
でそれでこう蓋をしてね、
はい、
蓋をして、横になんかカウンターみたいなバーみたいな立って食べるスペースがあって、
はい、
そこでなんかラーメン食べてる人とか結構いますよね、
その食べ終わってからもちょっとショックですかね、日本の方から見ると。
食べ終わるとほらラーメン食べ終わるとこれね汁が残るでしょ、
はい、
ね、これをどうするかということなんですがあのその汁を捨てる専用のゴミ箱がある、
ね、
でゴミ箱ってその蓋式の蓋がついてるゴミ箱で、足で踏むと蓋がパカッて開く、うんうん、そこまでは日本でもよくあるんだけども、うん、そこにザルがついてて、
はい、
そこにあの残ったラーメンをザーッと流すんだよね、
うんうん、
そうすると具はザルに残る、あの汁は下に落ちるで見た目がそんなに良くないんだよね、いや僕韓国のコンビニのバイトの人結構大変だなと思います。
そうですね、
あれを片付けたりしなきゃいけないっていうのは、
うん、
あ大変だなと思いますねいやいやいや、ただそのバイト、僕もあのコンビニでバイトしたことあるからあれなんだけど、はい、韓国のコンビニの人バイトの子ってすごいリラックスしてない？
自由ですよね、なんか自分の携帯いじっていたり、
携帯いじってるのは普通だよね
はい、
携帯で話しながらレジ打つ
んですよ。なんかそれを待たされる時もありますよね、うん、
待たされる時もある、
なんかちょっと電話が終わる時までちょっと待ってくださいというふりをして、
うん、
なんかここに立っている自分がいて、
うん、どっちが客なんだみたいなあ確かに日本では結構コンビニのバイトとはいえいろいろ研修が厳しかった、
ね、うんうんうん、
気がしますけれども、韓国のコンビニの人いいな、リラックスしてるなと思って、
うんうん、
見た覚えが ありますけどね。まあどっちがいいっていうのはあれなんだけども、
はい、
うん、どっちのコンビニが好きですか？
私は個人的にそうですね、韓国のコンビニはもう慣れていたので、う
ん、慣れてるから、
うん、日本に行ってすごいこう入った瞬間に丁寧に挨拶されるところから、うん、こう会計して袋をこうこのなんて言いますか、その持っていく、うん、持つそのところビニールを、
うん、取って、
うんうん、取っ手をこう巻いて、
ああはいはい、持ちやすいようにこう、はい、まとめてくれる、
はい、うんうん、その姿勢で感動しましたので、
そういうなんかこう些細なことで、
ね、日本に来たなと思いました。さすがにあの時
このビニール袋で日本を感じたと、
はい、
いうことですか。なるほど。いや僕はもう韓国にずっと長く住んでて、たまに日本行くともうこのコンビニのコンビニエンス具合にびっくりするんだけれども、うんうんうん、韓国はだからコンビニはコンビニとしてコンビニエンスすぎない、
うん、
だからこそまだ個人の商店が元気っていうのもあるよね。うん、日本は
あ
のコンビニが便利すぎてね、個人の商店とかすごい大変なことになってるんですけども、はいはい、まあ、あの韓国のコンビニに来て、こういうちょっと文化の違いを感じてみるのも楽しいんじゃないかと思います、はい、さあ、ではですね、ソウルあんな人こんな人、今日は日韓カップル第3弾、
はい、
日本女子代表が出てくださいます、うん、ではソウルあんな人こんな人行ってみましょう。いいですか？
はい。はい。
ソウル。
あんな人、こんな人。
はい。ソウル、あんな人、こんな人。今日はですね、日韓カップル特集第3回目ということで、韓国人男性と交際、結婚された日本女子の本音に迫ってみようということでですね、お客様をお呼びしております。セムさんです。
こんにちは。
はい、来ていただいたわけなんですけどね、セムさんは韓国に住んでもうどのぐらい？
住んでるのはもう3年8ヶ月ぐらいになるらしいんですよ。この間別の番組の収録してて、うん、同じぐらい来た人がそのぐらいで、はぁって言って気づいたぐらいで、気がつけば
3年8ヶ月
ぐらいになるらしいですね。どうも、
そう、なんか喋りが慣れてるよなっていう感じがちょっとするんですけど、さっきあの放送って話がちらっと出たんですけど、
はい、
ご職業を伺ってもよろしいですか？
あ、ポッドキャスターです。
ポッドキャスター、
はい、
ポッドキャスターっていう職業は世の中に存在するんですか？
でも私が第1号ではないと思うんですよ。世界中にいますので。
ああそうなんだ。じゃあ、はい、主にポッドキャストをやってるというね。
そうですね。なので今は、まあ、他の仕事もしつつ、主婦もしつつ、
うん、
ポッドキャスターやりつつみたいな状況です。
あ、そうなんだ。
わらじが足りません。
わらじが足りない、
はい、
ムカデ状態だね、
はい、
すごいですね。タコ足コンセントもびっくりって感じですけど。
本当ですよ。
はい、ポッドキャスターということで、いろんなポッドキャスト番組もやってらっしゃるということでね、
はい、
その辺のコマーシャルも後で、
はい、
時間をそれが大事かもしれないですけど
いやいやいや、
はい、でさっき主婦って話がねチラッと出たってことは、ご結婚なさってる。
はい、日本人妻でございます。
日本人妻ね、ちょっとい
い響きですね。
いい響きでしょう。ちょっとドキドキしますね。
ね、
日本人妻、
はい、
今日は日本人妻にねグググッと迫ってみたいと思いますけれども、日韓カップル特集で出ていただくということなので、当然ご主人は
韓国人、
韓国の、男性。
そうですね、まあ、ツイッター上でおなじみのセムダがうちの旦那でございます。
あ、そうね。もうセムさん、ツイッターでもいろいろ幅広くご活躍で、セムダーってのは何ですか？
あれですね、実はカラキさんがつけたんですよ、名前。
うん、なんか人造人間みたいなね、名前は。
いやいや、セムさんのダーリン、略してセムダーだそうですよ。
ダーリンだからダーなんだ、
はい、
あ、僕は旦那のダーだと思ってた。
いや、皆さんいろんな想像なさってるようですけど、
つまりそのセムダー、
はい、
セムダーと、まあ、セムさんというね、日韓カップルのわけなんですが、最初にこのやっぱり皆さんにお伺いしてるんですが、出会ったきっかけ、
あ、
うん、ちょっとかいつまんでですね、
はい、もともとですね、出会ってはいけない仲だったんですよ。
なんかこう怪しい香りがしてきましたね、うん、BGM 変えましょうかね、この辺で
ぜひね、ここでこういい感じのに変えといてください、
はい、うん、出会ってはいけない仲、
はい、
フォービットンラブってやつね、
そうですそうです、
禁じられて恋、
はい、っていうのも、うん、私もまあ、あのいろいろよそでも話してる通り日本語教師だったわけですよ、
うんうんうん、そうですよね、
はい、
同業者だよね、
同業者だった、うん、で今ちょっとお休みしてる状況ですけど、はい、で、まあある日突然学生としてフラッとやってきたと、
フラッとやってきた、なんか風天の寅さみたいなね、
うん、で、実はセミナーの方が学院歴長かったんですよ、
え、先生より学生の方が、学院歴が長かった、
そうそうそうそう、
うーん、じゃあ長くいたってことは相当じゃあ初級から始めて高級で上級の方
みたいです、
へ
え、で、ま、あのもう時間も経ってるっていうのもあってずっと実力も伴わないのに上に行ったり下に行ったり、まあもう好きなところ行ってて、もう、うん、もう VIP 待遇だったわけですよ、
あ、もうなんか主みたいな
ですね、あ、そうそうそうそう、で、ね、噂の学生っていうのでいろいろ噂は聞いてたんですよ、
うんうんうん、
だけどずっと回り回って他の先生のところずっと回ってたみたいで、うんうん、ついに来たぞと、やつが来たぞと、
ね、先生、あのセムさんの教室に来てしまったと、
はい、
じゃじゃんと、
実はですね彼があの学院の中でもちょっと問題児というようなレッテル貼ってあった部分があって、
問題児っていうことはなんか授業中にうろうろしたりこう非常ベル鳴らしたりガラスを割って笑ったり、
そういう風じゃないんです
よ、ね、そうじゃない、
3日で消える学生、
うん、もう三日坊主ってやつ、
はい、三日坊主を絵に描いたような人で、
うん、それ何、あの途中で、ついていけないってことですか、
うん、急に消えるんですよ、あ、来なくなったって言ってもうワンタームが終わってしまうという、
でもまた別次の楽器にはいるんでしょ、
そうなんですよ、不思議でしょ、
やめないんだよね、
でもってキャンセル料を出せっていうこともないんですよ、キャンセルで払い戻せってこともないから不思議なやつっていう風になりますよね、
なんか韓国だとスポーツジム、
はい、
まあ、ヘルスって言いますよ ね、
そうですね、
日本語で言うとちょっとまずいですけど、
はい、
ヘルスって言いますけど、そういうの、そういう人いますよね、はい、3ヶ月コース取って2回しか来ない、
そうそう、あんな感じ、
皇帝ヘルスっていうらしいね、あれね、
あ、そうなんですか
ファンジェヘルスっていうのね、
おお、
うん、なんかもう1回1回に 何十万っていう、
ああ ね、 ね、最初にドーンって払うけど、
そう、
キャンセルはしない、
だから結果的に時間15万ウォンぐらい払ってるっていう、
ああそんな
皇帝ヘルスっていうらしいからね、
でしかもそれ、うん、私の前に来る前に高級にいて、私が中級クラスだったんですよ、
あ、じゃあレベルは下がってる、
うん、だからもう私が見た瞬間なんでお前はここにいるんですよ、
そうですよね、
うんうんうん、何しに来たみたいな、
うんうんうんうん、
でもここしか空いてなかったみたいなことのたまるわけですよ、また
ここしか空いてなかった、
はい、しかも楽器が途中に入
ってきたんで、ホテルの部屋じゃないんだから
本当に全く、
うん
うん、なのでもう最初先入観バリバリですよね、
なんか印象的にはあんまり良くないわけ、
あ、もう最悪でしたよ、何しに来たみたいな、うん、
ちなみにどうなんですか、僕はまだお会いしたことはないっていうか、写真ではちょこっと見たことありますけども、
はい、
当時のその見た目っていうかこうルックス的な受ける印象ですね、
こいつあれですけど元彼にすごくよく似てた、
あ、
見た目が
結構そういうとこから入るタイプなのかな、
かもしれない、
セムさんがね、うん、なんかポイントが決まって
もうね、メガネかけてた時点でとりあえずクリアだったんですよ、
メガネでクリア、
私メガネレッチみたい、
あ、もうセムさんもメガネねかけてるしね、うん、あ、そうなんだ、で、まあまあまあ、もうルックス的にはそんな悪い印象じゃなかったんだけど、もともとこう噂が、
うん、そうそう、噂があったゆえに、まあ、先入観バリバリで初めて出会ったという、
なるほど、
はい、
でもその後こうお互い惹かれ合うっていうプロセスがあるわけですね、
そうですね、押して押されたに近いのかな、
誰が押した、
セムダーが、
セムダーの方が3日で消えなかったってこと、
そう、消えなくて、うん、週末のクラスに他のクラスやるんですけど、そこは週末に平日来れなかった人のために、うん、週末毎週毎週出てきたんですよ、で授業に
入っち
ゃ5時間寝て帰るっていう、
え、
うん、
寝て帰る、
寝て帰る、ずっとね5時間のちょっと長い授業だったんですよ、
うんうん、
でまあ授業の頭にちょっとまたしかも1時間ぐらい遅れてくるんですよ、
うん
うん、
遅れ方も結構あれだね、大物っぽいですね、
目立つ遅れ方、主人公は一番最後にやってくる、地でやってくるような人なので、うん、授業は1時間遅れて座って寝てるっていう、
うーん、
うん、
結構でもそれって逆に、あれかもね、ストラテジーとしてはすごいかもね、印象付けるっていう、
そうそう、そういう自分を狙ってきてるのかこいつだってちょっと思ったぐらい。
あ、でも結果的にそれで印象付けられたわけですからね。
だから授業が終わって夕方になるんですよ、その時間が、うんうんうん、ああやれやれって階段降りると電話かかってくるっていう。
電話がかかってくる、
ご飯食べに行きませんか。
ああ、その一言が言いたいから出てきて
る、うん、そう、そんな感じ本当に。
はあ、そうなんだ。それで先生もまあご飯食べるようになって、
そうですね、うん、まあお腹も減ってるし、うん、うんうん、まあええかみたいな。
で結構こう積極的に、
そうです、
好きですみたいな、
好きですというよりは付き合う、結婚する、それとも別れるみたいな感じでしたよ。
別れる
もう2択でした、結婚が先だった。
ちょっと待って別れるってことはまず付き合ってる状態がないと別れられないでしょ。
あ、だからもう最初の最初で、うん、結婚するつもりで付き合うか、うん、もうこのまま別れるかどっちかって言われてちょっと待てみたいな。しかもその、ね、その決定までの時間が多分ね30秒ぐらいしかなかったんです。
30秒、
もう頭の中ぐるぐる回りますよね。
どうしよう、人生長いんだから30秒って言うともうちょっと猶予期間を与え
て、ね、だから
クイズ番組じゃないんだから。
でもなぜかそこでもう少し考えさせてって言った瞬間にこの人と終わるって思ったんですよ。
は
あ
は
あ
は
あ、もうね、あの年もちょっと実はすごく年上なので、うんうん、まあ、周りからのプレッシャーもあって、うん、彼としては何としても結婚みたいな、はあ、私に向かって言ったぐらいですからね。あの僕ねこの冬までに結婚できなかったらベトナムの女性とか香港、あのフィリピンの女性とか探そうかと思ってるんだみたいなことを言ったぐらい。
まあまあ、 あのよく韓国で今話題になってタムナカジョンね、
はい、タムナカジョン、
多文化家庭、
まあ、結果的にタムナカジョンになってしまった。
あ、そうかそうか、日本人でも多文化、はい、そうだよね、
はい、
うん、あ、まあそれで、まあ、ご結婚なさったということなんですけど。
そうなんですよ、
まあ、でも結婚までも交際期間っていうのがあるわけでしょ。
あ、だから初めて出会って、うん、あの、なんだっけ、不妊信号、
ん、
あの婚姻届出して、うんうん、ビザ切り替えて全部してが2ヶ月で終わったんですよ。ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんみたいな。
早っ。で、すごい特貫工事。
彼曰く、あの恋愛は結婚してからしましょう。
恋愛は結婚してからしましょう。これはある意味名言ですよ。
はい。
うん、恋愛は結婚してからしましょう。あ、今あの彼女にプロポーズしようかしまいかね迷ってる人、いいセリフ出ましたね。
出ましたね。
恋愛は結婚してからしましょう。エコーが入ったと思いますけれども、
はい、
はい、なるほど。で、あの結構そのいろんな人から聞く話なんだけど、その韓国人男性は結構推しが強いと、
はい、
もう本当にそんな感じですね。
あの周りから責められてきた感じがします。なんか
周りから
責められ、周りからじわじわじわじわ、もうそうならざるを得ないような状況に持っていかれた気がします。私は
結構作戦は緻密に立ててた
そんな感じ。
あ、まあまあそれってまあ付き合ったり結婚するなりしたんですけど、まあ日本人の男性ともねお付き合いされたことあると思いますけど、
はい、
どうでしょう、一概にはもちろん個人差があって言えないと思うんですが、どうですか、韓国人の男性と付き合ってちょっとびっくりしたことっていうのはやっぱあると思うんですね。
はい、
どんなことがあるでしょう。
びっくりしたこと、
それはないでしょう。
あー、なんかまあセンダーではなかったんですけど、
はい、
まああのいろいろあったんで ね私も人生ね、
まあ、みんなヒストリーがあるからね。
ありますよ、
うん、その辺はあえて深く突っ込まないようにしようね。
はい、うんうん、
大人の優しさってやつ、ね、
そうそう、それそれ、うん、私よりも家族が大事だった人がいましたね。
あ、彼女より家族が大事、
はい、
家族ってことは何、家族 の誕生日とかがあるとそっちが優先ってこと。
一番ひどかったのは夜6時に帰ること。
夜6時に帰る、
うん、夕食を家族で食べなきゃいけないから。はぁみたいな。
男女って夜6時からじゃないんです
よ。からでしょ基本そこでしょ。
夜6時から朝6時までが勝負なんじゃないですか、
うんうん、で、まあ夜6時でご飯食べた言ってもまあ9時解散みたいな。
9時ってやっとですよ。9時って
そういった意味では
待ちに待った9時じゃない
の。そうそう、今からが勝負じゃないかみたいな。
勝負じゃないの、
うん、なのに、そういうこともあってそれはちょっとええって思ったんですけど、センターの場合はどうだったかな。あの人は夜9時にうちに遊びに来る人でした。ピャーって車乗って着いたよ家の前みたいな人ですから。
あ、もう9時すごいんだろうね。もうね、もう9時に、もう9時狙いすましてきてるんですよ家で。 家でもすごいこう準備していろいろ
ね。しかも家の前から電話してくるってやるなこいつと思ったんですよ最初。
ああ結構あの韓国ではドラマでもね今家の前だから出てこいみたいな、
うん、
やりますけど日本でやったらちょっとね、
ね、
ちょっと訴えられる、
うん、
下手したら
そうそう
そういうレベルですけど。あそうか家族の話が今ちょこっと出たんで、
はい、
じゃあちょっと家族の話したいんですけど、今ご結婚なさってるということで結婚っていうのはまあ個人と個人でもあるけれども、はい、相手側の家族とかそういう人たちとの関係もついてくるわけですよね。
漏れなくね
漏れなくついてきますよね。抽選じゃなくてね、
はい、漏れなく
ですよ 100% ついてくるわけです。で、そうすると本人同士はまあ愛し合ってるからいいけどその家族っていうのはまたちょっと違うじゃないですか。
そうですね。
そことのいろいろこう難しいこととかもあると思うんですよ。
ありますね。今ね悩みなんですけど、
あ
弟のねお嫁さんまだから私が兄嫁になるんですよ立場的には。
だからアガッシーね、
それがアガッシーじゃなくてトンソです。
あトンソか、
はい、
トンソ。その辺の故障結構弱かったです、
ね、
うんうん、
私にトンソに当たる人がいるんですけど、うん、その人となかなか打ち解けられないっていう事情があって、
あなんか家族行事なんかするとよくお嫁さん同士で一緒になんかやるみたいな。
そうなんですよ。
あるからね、
うんうん、だから毎年、ね、2回は必ず会わなきゃいけないという、う
ん、あでも2回で済んでる。
2回で済まないから問題です。
あそれ済まない、はい、
あのセンターがフラットお父さんの家に遊びに行ったりするので。
結構近いんだ。
いや言ってもソウルの端から端ですけどね。ここより遠いですよ。
ここってのは本出のこと、
はい、
我々のソウル日和スタジオ
です、ね、はい、
うん、なるほど。そっか。で性格が合わない
っていうよりその弟のお嫁さんだからトンソは私より8つ年上なんですよ。
あ弟のお嫁さんの方が上。
そうなんです。
まあそうですね。セムさんは結構若くして結婚したからね。
まあセムダーはねちょっと時間がかかったと。
あそうかそうか、うん、それもあるからね、
はい、
うん、8つ上でトンソ。
そうなんですよ。だからなんて呼んでいいかわからない。トンソって言ったらなんかすごく下の人に言うようなイメージがあって、向こうはヒョンニムヒョンニムって呼んでくれるんですよ。
ねえ
ね、え
向こうとしてもヒョンニムって呼ぶの。
いや向こうはね何とも思ってないと思うんです
けど、
うん、ヒョンニムって呼ぶのは楽なので非常に、
うん、
うん
まあ、ヒョンニムって言ってもヤクザがねヒョンニムっていうのとはちょっと
訳が違う、ね、ちょっとそれとは違うんですけど、うん、なので私はまだ何と呼んでいいかわからないから、みたいな声の感じ
かな。なるほど。あのねそれすごい今あの共感できるのが、僕も嫁のね弟がチョナムって言うんだけど、まあ、長男って言うんですよね、弟、うん、妻の弟ってですね書いて、で僕より年上なの。
あ
だからあの家庭の身分的には僕が上なんだけど相手の方が年上だから
全く一緒、悩みが
そうそうそう逆だけどね。あそうかそうか。
でそれで、いつぞやミョンジョルの時に相談をしたんですよ彼女に直接ね。私なんて呼んだらいいかなみたいな、結婚して間もなかったこともあったので、
うん
うん、もう分からない外国人だから教えてみたいなフィールを思い出して聞いたんですけど、うんまあ、それで結局あのお父さんお母さんから話があって、
うん
うん、やっぱり兄嫁は兄嫁で弟嫁は弟嫁であるから、ここを例えばそのトンソのことを鬼って呼んだ瞬間にあなたたちの関係は崩れてしまう、
家の秩序が、
そうあの家の順序があるからね、
うん、
言われて、はあ、結局事態は何も解決せずみたいな。
つまり、まあ、個人的なその人が例えばそういう関係じゃなかったら普通にオンニって呼べたのが、
はい
ね、結婚っていう枠組みの中で出会ってしまったからその秩序に従わざるを得ない。
そうなんですよ。
じゃあですね、ここの辺りでちょっと、まあ、結構いると思うんですよリスナーさんの中にも、韓国人の彼氏がいたりとか、うん、彼氏になりそうな人がいたりとか、
はい、
結婚考えてる人いると思うんですけど、ちょっとアドバイスというかですね、いろいろ出てきましたけど話が、
はい、はい、じゃあ僭越ながら
ちょっとだけ、
はい、はい、で思ったより楽じゃないぞっていう部分、
うん
うん、っていうのをまずとりあえずさっき出てきたようなその人の呼び方からなんかから最初何も知らなかったので、
うん、
うん、本当にそこからネイバーで調べてやったようなぐらいですから、
ネイバー、
ね、ネイバーで調べましたよ。
困った時はネイバーだもんね、うん、韓国は、ね、
そうなんですよ、うん、で調べたりとか、あとはそのやっぱね大地さんの話でも出たんですけど、兄弟間の関係、
うん、
うん、 先生とかもきっとそうだと思うんですけど、うん、兄弟すごく大事にするんですよ。
確かにそう。
日本ってもう結婚してしまったら特に兄弟間なんかなかなか連絡しないじゃないですか。
僕ね、妹の赤ちゃんの名前がいまだによく思い出せ
ない。私も弟の電話番号知らないですから
ね。うん、そうだよね。
そんなのになんか逆に彼からするとそれが信じられない状況みたいで、うんうんうん、それこそうちの弟までなんかこうなんて言えばいいんですかね。
言われるわ。ああ分かる分かる。
なんで連絡しないの、お父さんお母さん早く連絡してって、うん、やかましいわと思う。
兄弟マジャって言われる。
ああよく言われます、うんうん、それは
言われる。
兄弟マジャってしょっちゅう言われます。
言われる言われる、
うん、だからあの兄弟間の距離とかっていうのはもう全然違うなと常々感じるところで、
うんうん、つまりまあ、 あの愛だけでは
やっていけない、
やっていけないと、うん、いうことですね。
はい、はい、
もう本当に説得力があると思いますね、はい。じゃあこの辺で最後になりましたけれども、
はい、
ポッドキャスターってことでいろんなポッドキャストやってるってことなんで、
はい、
最後にですねちょっと PR タイムっていうか宣伝する時間を差し上げたいと思いますので、
どうしようかな。3分あるんで何秒ずついけばいいんですかね。
あもうはしょってください。
わかりました。
うん、
とりあえず1本目がですね、貿易日本貿といってですね、うん、毎週木曜日、なんとねソウル日和と同じタイミングなんですけどいつも、
ね、毎週木曜日、ね、
はい、
うんうん、アップデート、
トニデルンムヨキルボの、
うん、
貿易日本語というタイトルなんですが、まあ、貿易をしようとしている人、貿易をしている人と、出勤の時間10分間を一緒に楽しもうっていうタイプのポッドキャストで、うん、30% 韓国語 70% 日本語でやってます、
うん、実はソウル日和第6回のゲストでジョディさんという方が出てくださったんですが、はい、ジョディさんも出演、
はい、声の出演をしていただいてます、
ね、はい、うん、はい、2本目は
2本目は韓国生活リアルレポート大地さんと一緒にやってます。
あ、ね、これ実は僕も出たりして ね、
お互いにね持ちつ持たれつでいきましょうと。
そうですね、
はい、
もう韓国在韓ポッドキャスター同士で、ね、仲良くやりましょうという感じで、
はい
はい、
で、もう一つがまったり韓国語ですね。
まったり韓国語略して、
はい、またかん、
またかん、
はい、韓国についての雑談を、2人でつらつらと。で安田さんの質問が結構鋭いので、
うんうん、
特に日本で聞いてらっしゃる方っていうのはすごくはぁはぁはぁって思う部分があると思います。
うんうんうんうん、そうですね、結構その文化的な、側面について韓国についていろいろ知りたい方にはまたかん、
はい、
おすすめということでね、
ぜひぜひ聞いてください。
はい、さあということで今日、セムさんとね楽しいお話をさせていただきました。
はい、
はい、これからもねセムダーと一緒に幸せな家庭を築いてください。
頑張ります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそろそろ、15回のソウル日和も終わりの時間が近づいてきたんですけれども、
はい、
コンビニの話でバムちゃん何か言い残したことは、
う
ん、
そうですね、特にお気に入りのコンビニがありますけど、
うんうん、
ハンガンの近くにそのいっぱいこうコンビニが並んでいて、
うん、
あそこはビールを売ったり、うん、チキンを売ったり、
あ、コンビニの中で、
そうですね、それとラーメンを、うん、その専用のコップを入れたら、
うん、
お湯が自動に出てきて、
うん、
こう食べやすくなる、そういう機械も置いてあったりするので、
ハイテクだね。
はい、なんかハンガンでよく食べたりするので人が、だからそこにテラス席もあったり、うん、人が集まる場所としてコンビニが、
うん、あ、いいですね。なんか韓国のコンビニは結構その前にテラス席とか、ね、
はい、
まあ、机とかが置いてあってそこでくつろいでる人なんかっていうのが結構いますね、
はい、
うん、でそこで結構なんだろ う, もう世間話、近所の人と、
はい、
ね、うんうん、うちの嫁がこうなんだよとうちの息子がこうなのよとか、なんかそういう話がね、されてますけれども、はい、そういうところに行って、韓国、うん、これから夏にかけてね、そういうところはもう非常に繁盛すると思いますけれども、はい、感じてみるのもいいんじゃないかと思います、
はい、
さあでは、15回のソウル日和この辺でお別れしたいと思います。今日も
明日も
ソウル日和でありますように。
アンニョン、
アンニョン、いらっしゃいませ。ありがとうございました。
行こう。